こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。切り札を持って次の次元へ行く1話。南 A アシュタール名義によるスピリチュアル自己変容の実践書であり、2021年刊行のシリーズ第1巻である絶版となっていた3000倍、引き寄せると引き寄せのくぐせを収録し、著者チームの成り立ちと、思考が現実を作るという引き寄せの法則の捉え方を結びつけて提示する。中心となるのは思考、感情、意図を波動エネルギーとして扱い、望む現実へ焦点を移すという発想だ。南と淳、さらに昨夜アシュタールとの対話を前提にした独自の世界観は、一般的な心理学書とは明確に異なる。一方で本書の目的は超常的な設定そのものの説明にとどまらず我慢。恐れ、妥協に基づく習慣を見直し、日常の選択と行動を変えるための視点を読者へ渡すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、思考が先、現実は後という因果関係の再設定。本書の基礎命題は、思考が先、現実は後である。これは、現在目にしている状況を原因として、気分や選択を決めるのではなく、まず自分がどのような現実を望み、そこにどんな感情を向けるかを定めるべきだ、という順序の転換を意味する。著者は、嫌な出来事や不足に意識を集中させ続けることが、同種の体験を強めると捉える。そのため、単に楽観的な言葉で現実を否認するのではなく、望まないことから注意を外し、楽しいこと、心地よいこと、選びたいことへ焦点を移す姿勢が重視される。現実を即座に操作できるという主張として受け取るよりも、注意の置き場所が感情、判断、行動の連鎖を変えるという実践原理として読むと、本書の意図は把握しやすい。問題の分析にとどまり続けるより、次に選びたい具体的な状態を考える。この切り替えを反復することが本書における現実化の出発点である。次に波動エネルギーを、感情と注意の向きを読む枠組みにする。本書では思考や感情が発するものを波動エネルギーと呼び、引き寄せを説明する中心概念に置く。著者の枠組みでは、恐怖不満、自己否定などに長くとらわれることは重い波動に同調することであり、安心、楽しさ、納得感を選ぶことは異なる現実の可能性に自分を合わせる行為となる。この語彙は科学的な測定概念として提示されるものではないため、経験で事実と同一視する際には慎重さが必要である。ただし、書の実践的な核は、感情を従うべき命令ではなく、今の自分の焦点を知らせる信号として扱う点にある。気分が悪いとき、無理に高揚した状態を演じるのではなく、何に抵抗し何を恐れているのかを観察し、より負担の少ない考えへ移る。このように読めば、波動という表現は、内面の状態と日常の選択の関係を可視化する比喩として機能する。さらに、3000倍、引き寄せるに見る意図、確信、行動の結びつき、収録作の一つ、3000倍。引き寄せるは、著者自身の体験を軸に、思考を現実化する速度を象徴的に表した表現である。本書が強調するのは、願望を漠然と抱くことではなく、自分が何を望むのかを明確にし、それを受け取ることへの抵抗や妥協を減らしていく過程である。とりわけ、望みを持ちながら、どうせ無理だ、自分にはふさわしくないと考え続ける矛盾は、意図を分散させるものとして扱われる。ここでの行動も重要であり、読者レビューや紹介文からも、単なるイメージではなく、現実世界で動く必要性が語られていることが確認できる。直感に従って連絡する、準備する、選択を変えるといった小さな実行が、願望と生活の距離を縮める。本書は、努力量や根性を万能視するより、望み、感情、行動が互いに打ち消し合わない状態を目指す。数字を再現可能な効果として受け取るのではなく、意図の集中を促す強い表現として読むのが妥当である。そして、我慢妥協の回路を疑い、直感を選択基準に置く。本書は、社会的な常識や義務感に従うことが常に望ましいという前提に距離を置く。我慢の回路や妥協への批判は、苦しさを美徳として受け入れ、嫌な選択を繰り返す習慣への問題提起である。著者は、頭で損得を計算して安全な答えを選ぶよりも軽さ、楽しさ、違和感のなさとして感じられる直感を尊重するよう促す。ただしこれは、衝動的な決断や現実的な検討の放棄をそのまま進めるものとして扱うべきではない。本書の文脈では、直感とは他人の期待、恐怖、見栄と区別された自分の望みへの感覚である。例えば何かを選ぶ際、すべきだからだけで決めていないか、本当は何を嫌がっているかを確認する習慣は、自己決定を回復する手がかりになる。引き寄せの議論を、願望実現の技法だけで終わらせず、日々の選択に埋め込まれた自己抑圧を問い直す契機へ広げている点に、本書の特徴がある。最後に、宇宙人との対話を軸にした著者チームの起源と語りの形式、本書の独自性は、 南と敦の人生経験及び昨夜アシュタールとの交信を前提とするチームの語りにある。紹介情報によれば、南は幼少期に感じていた感覚を封じた後、国際線の客室乗務員結婚と離婚、俳優活動などを経験し、敦との出会いを経て活動を形作ったとされる。こうした来歴は、抽象的な教説を先に置くのではなく、困難、仕事、出版、サロン運営といった現実的な出来事を通じて、思考と行動の変化を語る構成につながっている。宇宙人からのメッセージという設定は、読者によっては理解や共感の障壁になりうる。実際この直接的な交信という前提が一般の読者との距離を生むという受け止めもある。それでも対話形式は、常識への疑問や自己制限を率直な言葉で浮かび上がらせる装置になっている。読者は信念の真偽を無批判に受け入れるのではなく、そこから自分の行動に使える問いを選び取る読み方が求められる。結論として本書は、引き寄せの法則に関心がありながら願望を書き出すだけ、前向きに考えるだけでは実感を得にくかった読者に向く。特に我慢や不安を基準に進路、人間関係、日々の選択を決めがちな人にとっては、自分が何へ注意を向け、何を当然だと思い込んでいるかを点検する材料になる。実践面で得られるのは、望みを具体化し、抵抗となる思考を見つけ、直感的に感じる小さな行動へつなげるための一貫した見方である。他方、波動や宇宙人との交信は科学的に検証された説明ではなく、著者固有のスピリチュアルな前提である。その前提に抵抗がある読者は、皮膚や対話形式として一定の距離を保って読む必要がある。同種の自己啓発書と比べた際の差だった点は、引き寄せの理論を簡略な成功法則にせず、著者チームの体験、宇宙的な世界観、くぐせや焦点の移動といった日常実践を一冊に重ねていることだ。信じるか否かを急ぐより、恐れではなく自分の望みから選ぶという問いが役立つかを生活の中で検討する読み方が適している。ご支援いただける場合は、南へアシュタールポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。